スクールライフ。この番組は未来を担う小樽の若者を応援、共和総合管理株式会社の提供でお送りします。
今月の担当は小樽未来創造高校です。改めまして、小樽未来創造高校2年の田中優奈と、
同じく2年、本永さやかです。
よろしくお願いします。
冬休みもあっという間に終わり、2月も終わろうとしていますね。
そうですね。
私たちは冬休みが終わってから、英検、簿記、情報処理、マーケティングなどの検定がたくさんあったんですが、さらに3月には小樽案内人検定がありますよね。
そうですね。
さやかちゃん、勉強は順調ですか？
私、英検と情報処理は受けてないんですけど、
はい。
で、今回本当は私、簿記の原価計算という部門があるんですけど、
はい、
受ける予定だったんですけど、私体調不良が続いて受けられなかったんですよね。
そうなんですか。
はい。なので今はちょっと小樽案内人検定の方やってます。あと、マーケティングですよね。マーケティングは、頑張ったけど、いや、ちょっと自信ないなって感じですね。
私はですね、英検とマーケティング受けたんですけど、
はい。
英検はなんと不合格でした。まあ、勉強不足は感じましたね。
あ、そうなんですね。はい、やっぱり他の勉強が重なったりとかなんですか？
そうですね。なんか冬休み終わってすぐの週に英検があったんですけど、
はい。
やっぱ冬休み怠けちゃうともうアウトですよね。
あ、そうですね。
で、あとマーケティングはなんと今日自己採点したんですけど、
はい、
90点でした。
なんですって。
これはもう合格できるのかなってちょっとワクワクしてます。
でも自己採点で90点だったらかなり自信持てますよね。
はい、すごい嬉しかったです。
私、自己採点用に書いてなくて、
ああ。
結果出るまでも分かんない。
ハラハラしますね。さて、2月は節分やバレンタインなどいろんな行事がありますが、さやかちゃん、2月22日といえば何の日ですか？
猫の日ですよね。
そうなんです。2月22日はにゃんにゃんにゃんで猫の日と言われています。ツイッターとかでもよく猫の写真とか猫の絵が投稿されるんですよ、この日。
そうですね。
はい。
ただの猫じゃなくて、擬人化した猫みたいな。
あ、なるほど。
わかりますか？
はい。
猫なんだけど、人型にして、猫耳と尻尾だけつけてるみたいなイラストも、ちょくちょく流れてきますよね。
楽しみですよね。
楽しみですね。
そこで、今回はあるアンケート調査を、小樽未来創造高校の第2学年の生徒に協力いただきました。さやかちゃん、お願いします。
はーい。あなたは犬派、猫派、どっち？ということで、早速結果を見ていきましょう。第2学年の63人の生徒にアンケートを実施したところ、猫派は 46%、犬派は 54% でした。
おー。なんかもう
接戦ですよね。
いい感じで半々ですね。
私的にはなんですけど、はい、もうちょっと猫派が多いかなって、 100% ぐらいはいくかなって思ったんですけど。
ちょっと意外ですね。
そうですね。
さやかちゃん、やっぱり猫派ですか？
私は猫派です。
あ、そうなんですか。
はい。
私は犬派なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
犬飼ってるんでしたっけ？
はい、一匹飼ってます。
あ、いいですね。私も猫飼いたいなって思ってるんですけど、ちょっとなかなか許してもらえずって感じです。
あ、なるほど。まあ将来大きくなっててもまだチャンスありますか？
そうですね。私も飼いたい猫の品種とかも決まってる。
なんていう猫ですか？
スコティッシュフォールドっていう。
聞いたことあります。聞いたことあります。
それちょっと見てて、あ、可愛いなって思うので飼ってみたいなって思うんですよね。
いいですね。ちなみに私の飼ってる犬はイタリアングレーハンドっていう犬種なんですけど、
はい、
なんかすごい手足が細くて筋肉がすごいしっかりと見えて、体の強弱がはっきり見える犬なんですよね。
体格がちゃんとはっきり見えるみたいな感じ
ですか？あ、そんな感じです。なんか筋肉質っていうんですかね。ぜひ可愛いので皆さん調べてみてください。
犬派の中でもマッチョってことで。
そうですね。すごいジャンプします、めっちゃ。
え、
ご飯だよって言ったら、私の 私背150ぐらいなんですけど、
はい、
ほんとそんぐらいジャンプするんですよ、中型犬なのに。
脚力がありますね。
そうなんですよ。すごいびっくりですね。
びっくりですね。
ちなみにさやかちゃんなんで猫派なんですか？
いやー、なんででしょうね。深くは考えてないんですけど、もともと私イラストとか描くの好きで、
はい、
それで私の好きな動物なんだろうって考えた時に猫が降りてきたんですよ。で、いろいろ猫を調べていくうちに、あ、私猫、ちゃんとした猫好きになったみたいな感じです。
あ、私も小さい頃にその犬を飼って、でもそれが犬じゃなくて猫だったら絶対猫派なんですよ。
あ、
なのでやっぱなんでしょうね、
環境とか思い入れなんですかね。
ですね。猫も飼ってみたくて、
はい、
そのおじいちゃんおばあちゃんの家とかにも猫いるんですよ。なので将来は猫と犬を両方飼いたいです。
贅沢ですね。
はい。
あ、でもそういえばなんですけど、
はい、
犬飼ってるじゃないですか。
はい。
飼ってて大変なこととかってやっぱりあるんですか？
そうですね、やっぱ猫と違って犬は吠えますから、たまにテレビの大事なところで吠えて、あー聞こえないってなることとかありますね。
あー、なるほど。なんかいい感じの場面で CM になってで来たって時にワンワン吠えられるみたいな。
そうなんですよ、なんかタイミングよく吠えるんですよね。
分かってますね、その犬。
いや、そうなんですよ。分かってますよ、あの犬。まあ、あとは私の犬やっぱジャンプできるんで、
はい、
ダイニングテーブルにご飯とか食べ物が置いてあるとすぐ食いつきます。
え、乗っちゃうんですか？
あ、なんか前足を乗っけてその机を覗くみたいな感じですかね。足をかけてすぐ食べるんですよ。なのでそのご飯の時はみんなそのダイニングテーブルの端を手を広げて犬が食べないように守って、みんなが席つくまで
守ってるんです。あ、もう手の壁みたいな。
あ、そうです。 手を広げて
手の壁が
ご飯を守って。
私ちょっとやってみたいですけど、手の壁。
いや、本当に気抜けないんですよ。
え、もう目離した瞬間にあーみたいな、なってる感じですか？
あります。何回もあります。その度後悔するんですけど、なんかまあ、面白いですね。そんなところも。
やっぱなんか許せちゃうんです
か？はい。なんか寝顔とか、自分が椅子に座って絵描いてる時とかも、乗ってくるんですよ、膝に。
あー。
で、そういうのがすごい癒されるので、許しちゃいますね。なんか可愛くて。瞳がすごい綺麗な猫ちゃんとかいますよね。
石みたいな。そうですね。本当なのかわかんないですけど、なんか目が青いみたいな猫ちゃん、
はい、いますよ ね。なんかすごい宝石みたいで可愛いですよね。
可愛いですよね。
綺麗で、
目になんか宝石宿らせてるみたいな、
はい、なんかすごいアートっていうか。
あ、わかります、わかります。
憧れますね、そういう猫ちゃんを飼うのは。
でもやっぱり大変なんですかね、やっぱり猫ちゃん飼うのって。
どうなんですかね、私猫ちゃんわかんないんですけど、私のお母さんが小さい頃実家で飼ってたみたいで、
はい、
暖かいところに猫は行くから、外で飼ってる時とかは、
うん、
車のその下とかに猫ちゃんが寝てたりとかするとそれに気づかずに車を発進させてしまうと猫ちゃんが引かれちゃうなんてこともあるらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
でも今は家で飼う人もいるじゃないですか。
そうですね。
なので多分その心配はあんまりないんですけど、なんかそういうストーブつけっぱなしにして猫ちゃんの毛が燃えちゃうとかがあるんで、そういうところなんですかね。
なんですかね。あ、でも猫ちゃんでは車庫とかやっぱ、
はい、
ダントルって言ってたじゃないですか。私自分の家の車庫に猫潜んでて。
そうなんですか。
はい。車入れるまで気づかなくって、私の父親が、はい、入れた瞬間にバッて出てくってことがあったんですよね。
その猫はもういないんですか？
いや、多分まだ近くにいますね。飼ってる人がいるんですよ。
あ、なるほど。
はい。なんか結構多頭飼いして、猫ちゃん多頭飼いしてる人がいて、その時たまたま寒かったのか私の車庫って感じです。
なるほど。おたよるとか歩いてても夏とか結構野良猫見かけますよね。
いますよね。なんかじって見たらじっと見つめ返してきて。
でも猫ちゃん見た日はすごいラッキーな気持ちというか幸せな気持ちになりますよね。
ですね。私にゃーって語りかけることあるんですけど、
はい、
その時に何してんだこいつみたいな目で見られる。
あれ意思疎通できてなかった。
できてなかったんですよ、ね、それができればちょっと結構嬉しいんですけど、できなかった日はやっぱりちょっと悲しいですね。
え、できる日あるんですか。
たまにあります。
え、
にゃーって言ったらちょっと近くに寄ってくれるみたいな。
すごい。
でもほとんどできない日の方が多いです。
あ、そうなんですね。
ごくたまにです。あ、以上で結構脱線しちゃったんですけど、アンケート結果でした。
はい、
ではここで一曲、マフマフのスーパーヌコになれんかったです。どうぞ。
いや、今月は高校の受験シーズン真っ只中ですよね。
そうですね、あっという間って感じですけど。
そうですね、私たちも2年前に受験したんですが、なんか2年前って感じしないですよね。
ですね。
なんかついこの間みたいな。
この間
は大げさかもしれないけど、2年も経ったかなって感じがします。
そうですね、なんか1年以内のなんか、
あ、ですよね、
感じがしますよね。
でもやっぱ受験といえば、私たちもそろそろ進路に向けて準備しないといけないですよね。
あ、考えたくないですね。
そうですね。ということで、今回は私たちの進路や将来の夢について語っていこうと思います。
はい、
そんな堅苦しく考えないで、ちょっと思い描いてる夢というか、そういうのを、
なんか将来みたいな、
あ、そうです、語っていこうと思います。じゃあまず私、田中優奈からちょっと語らせていただきます。
わかりました。
私の夢といえば、やっぱ絵描くことが好きなので、
はい、
そういう関係の絵描ける感じの仕事に就きたいなって思ってたんですけど、
はい、
最初は大学とか、そう、進学といえば大学みたいな勝手なイメージで、
あー、なんか
固定されてて、
ね、
それで私兄弟もいるので、
はい、
大学行くとなると相当な覚悟というか、責任、その決定するのに持たないといけなくて、
はい、
これはもう就職しかないのかなって中学校の頃勝手に思ってて、その商業科のこの高校に来たわけなんですけど、
はい、
でも最近、そのやっぱ人生って一度きりじゃないですか。
ですね、
はい、ここで妥協というか諦めてしまうのはちょっともったいないかなっていうか、面白くないなって。
あ、かっこいい。
思ったんですよ。そこで専門学校を見つけまして、
はい、
大学じゃなくても別に目指せる道はあるということで、美術系の専門学校に行こうと思ってます。
なるほど、
はい、
もう本当に絵を生業として生きていくって感じですか、それともなんか絵を、はい、あの売りにしてなんか職をするみたいな感じなんですかね。
いや、なんかそこもまだぼんやりしてるんですけど、
はい、
絵に関係する仕事に就けたらっていう気持ちで、自分がたとえ絵描けなくても、そのイラスト雑誌の編集者とか、
はい、
なんかそういう感じで何かしら関わって入れたらなっていう気持ちですね。
なるほど、
はい、
いいですね。でもやっぱりそういう仕事に就く限りは、やっぱり自分の絵を出したいって思いませんか。
そうですね、やっぱり今の画力に満足してないので、
はい、
専門学校行って知識と画力をもっと身につけていけたらなって思ってますね。
なるほど、
はい、
いいですね。美術系か。有名な人とかのイラストとか、はい、モナリザとか、
はい、
そういう人の絵を見たりして参考にすることとか、なんかそこから何かを学ぶみたいな、はい、あるじゃないですか、なんか遠近法だったかな、
あ、はいはい、
みたいな、そういう技術的な面でとか、やっぱ学ぶことは今でもあるんですか。
そうですね、ぶっちゃけて言うと、あまり絵画に詳しくなくて、その油絵のとか、でもその遠近法とか、そういう
技法
ですかね、っていうのはなんか中学校で習って、そのシンメトリーとか、
あ
ー、なんかムーブメントみたいな、
ありますね。
そういうのはなんとなくわかります。
なんとなく、
はい。で、私が描きたいのは、そのデジタルアートっていうんですかね、
あー、
その油絵とはちょっと遠いんですけど、でも絵っていう点で共通することはきっとあるので、うまい絵というか、
うん、
をいっぱい見て学んでいきたいなって思います。やっぱ見るのが一番大事だと思うんですよ。
そうですね、なんか、はい、私もちょくちょく絵を描いたりするんですけど、資料をよく見ろみたいな。
そうなんです、そうなんです、全ては資料なんです
よ。資料を見ろみたいな言われますよね、はい、
手を描くにしろ、 まず本物を見ないといけないじゃないですか。
そうですね。
で、本物をよく観察すればするほどリアルに描けるし、そこから自分なりのアレンジとかもできると思うので、
だからこそ独創的なデザインができたりとかなんですかね。
やっぱ見る力とかもあるのかなって、なんかぼんやり思ってますなんか弟も最近絵に興味を持ち始めたみたいで、
あら、
すごい、私がとりあえず写真を撮るんだって言って、手を描くとかその顔の輪郭とか、はい、とりあえず自分で自撮りしてそれを見て描くんだっていうのをすごい教え込んでます
なるほど。え、自分のこと自撮りするんですか？
私カメラロールすごいですよ多分私みたいに絵描いてる人とかそうだと思うんですけど、
はい、
例えばそのピースをしている女の子とかだったら自分で自撮りして、それの輪郭というかバランスとかを見ながら描いてます。
なるほど。
手とかも全部。なので私のカメラロールはなんか自分の自撮りばっかりでなんか嫌になっちゃいますね
そうですよね。え、自分の顔とかもやっぱり映るわけですよね。
あ、映りますね。なんか本当は映したくないですけど、全然寝起きで絵描くときとかは本当に髪ボサボサの状態で自撮りしてでそれを資料として描くので、その家族とかにちょっと見られちゃうんですよね、その資料。あーとか思いながらスッて隠してあ、危ないとか思いながらちょっとビクビクしながら絵描いてます。
もう、あ、なんでもないよみたいな。
なのでちょっとすぐ消すようにしてます。
あ、もう描き終わりしない
で一回ミスってしまったことがあって、
はい、
その学校でそのノートを写真撮らせてもらって、そのノートについてこれが分かんないどうのこうのって言って友達とその写真を見てたんですよ、私のスマホで、
はい、
それでそのスクロールしてった先に私の自撮りがあって一瞬映ってしまったんですよ。
あ、
うわーと思って、でも私なんか訂正する勇気もなくてすぐスッてそのノートのページに戻して何もなかったかのようにちょっと説明を続けるって
きついですね。
あれマジで後悔しました
確認するべきみたいな。
いや、そうなんですよ、すぐ消すべきです本当にそれかもうカメラロールを開かない、
あもう見せない、
学校では。そうなんです、自分だけに収めるというか。
なるほど。
っていう失敗もあったんですけど、さやかちゃんはどうですか、将来の夢？
私はそうですね、もともとエンジニアとかプログラマーとか言ってたんですけど、
はい、
最近はあの心理系、心理学とか、はい、そっち方面にもちょっと目を向けてて、あ、なんか私もともとなんか目標みたいなあるんですよ、あの憧れの人みたいになりたいなみたいな、うん、その人いろいろやってらっしゃって、
あ、はい、
もう絵も描いてるしゲームも作ってるし、もう曲も作ってみたいな、ニコニコってあるじゃないですか、
はいはい、
その一大ブームを引き起こした大本人なんですよ。
すごい。
その人が憧れで、やっぱりそういうものを作ってるってことはやっぱり何かしら心のにも響くものがあるんじゃないのかなって思って、今のところはあの心理学系をなろうかなって思ってます。なん
かかっこいいですね、心理学って聞くと。
そうですね、いろいろ本とか見るんですけど、
はい、
もうやってること単純なんですよね。どっちかっていうと言葉だけ難しくしたみたいな、そんな感じなんですよ。なので言われてんってなるけど、ちゃんと考えてみたら、あ、これかみたいなことが多くあったりするんですよね。
なんか私の家族もそういう心理学系好きで、なんか家に本ありましたね、いくつか。
あるんですか？
はい進学ですか？
今のところ進学なんです。
やっぱ心理学系で、
はい、今のところ考えてるんですけど、いいですね、果たして推薦か選抜かって感じ。
あ、なるほど、
はい、
なるほど。
でも私なんか、
はい、
推薦難しいかなって。
なんでですか？
あの欠席。
あ、まあ、今やっぱ流行り病だとか、
はい、
冬なんでインフルエンザですかね今は。
そうですね、
あるので。確かに私も結構風邪で休んじゃうことありますね。なん か辛いですね、悔しいですね。
悔しいです。
なんか私もやっぱ家族多いんで誰かしらもらったら絶対かかっちゃうんですよ。すごい悔しいです毎回授業受けたいのにって思って。
家 この野郎みたいになっちゃうんですよね。
でもやっぱそれは誰にも向けられないというか仕方ない、
仕方ないんです。
必死にその授業を追いかけるというかついていくしかないんですよね。
あの私たちの高校って、
はい、
あの15日以内じゃないですか、なんか推薦のなんか条件みたいな。
3年間で15日以内じゃないと推薦してもらえな
ないみたいな話あるじゃないですか、
は
い、
そうですね。
私もう規定オーバーかなって。
本当ですか？
はい、
まだ諦めない方がいいですよ。
ワンチャンありますかね。
14日かもしれないじゃないですか。まだあとギリギリセーフかもしれないじゃないですか。
だって3年間で15日ですよ。
いやもうこれから休まなきゃいいんです。
あ
もうあれですよ、すごい規則正しい生活をして、あの免疫力をつけて
アップさせて、
はい、もうかからないぞっていう強い意志で生きていくしかないですね。
そうですね。でももし規定オーバーだったら私一般であれですよね。
でも共通テスト、さやかちゃんならいけそうですけどね。
そうですかね、
はい、すごいコツコツ頑張るタイプだと思うので。
あそうですね、やるときはやるけど、あのやらないときは割とノリでいっちゃう
ときは。そうなんですか、ね、
はい。数学とかあるじゃないですか、はい、あの休んだ後のテストがあれだったんですけど、わからない範囲だ、はいはい、ちょうど習ってない範囲だったんですよね。で答えだけ見て、あなるほどこれはこうするんだ、よしテストやるかみたいな。
あ結構一発本番で
行っち
ゃうんですか。
いや
まあそれもそれでなんかその楽しそうですけど。
いや賭けですよ。
あ
賭けですか。あやらない方がいいです。
なんかさっきさやかちゃんのその目標の方がその音楽も作って絵も描いてって言ってたじゃないですか。
はい。
で私もその音楽も作ってみたくて。
わかります。
いわゆるそのボカロって言われるボーカロイドを使って DTM で音楽打ち込んでみたいなのをやりたくて、はい、でその YouTube っていうか動画も作りたいんですよ。
あなるほど。
なのでその普通っていうか一般的にはその歌とか ボカロを上げる人たちは動画作る人と絵を描く人ってすごい分かれてて、
うん、
依頼してとかお願いして一つの作品になるじゃないですか。
そうですね。
なんですけど私はそれを全部一人でやっちゃいたいなって思ってて。
わかります、
はい、まずパソコンを買ってそこからちょっとでもそれが叶えられるように頑張りたいなって思ってます。
なるほど、
はい、
もうどういう感じの曲とかも決まってるんですか？
まだ丸々一曲作れたことがないんですけど、
はい、
その歌詞の案っていうかのは日々生まれ続けていて。
あすごい。あの
スマホのメモのボイスメモとかにもう100個ぐらいあるんですけど、そのフレーズだけとか思いついたのをいっぱい残してるんですけど、それをどうにかつなぎ合わせてまず一曲作れるようになりたいなって思ってます。
なるほど、
はい、
いいですね。なんか自分で全部作ったら、あの曲作るって言ってたじゃないですか、はい、あのここにこの音を入れたいみたいなのはある程度分かってるんですか、はい、どうのこの音を入れたら、はい、なんかこうなるよねみたいな。
あ
分かりますかね。
なんか本当に音楽の知識なくて、そのピアノとか習ってたわけじゃなくて、
はい、
何も音楽関係やってなかったんですけど、 YouTube で結構そういう DTM 講座っていうか作曲の基本みたいな動画が結構上がってて、それをいっぱい見て、あなるほどなーみたいなのを思って、なんとかちょっとコードを覚えてみたいな、コード進行を理解して当てはめてみたみたいなのはちょっと作ったりはしてるんですけど、
はい、
ちょっと多分プロの方が見たらなんだこのぐちゃぐちゃの曲はみたいななっちゃうんですけど、まあ、自分なりにちょっとずつその YouTube とかネットで勉強してってる感じですね。
なるほど。でもなんかぐちゃぐちゃでも逆にそのぐちゃぐちゃ感がいいみたいなのあったりするじゃないですか。
不協和音みたいな。
不協和音だからこそなんかこういう音ができるみたいな。
そうですね。なんかいつか胸を張って発表できる曲ができるといいなって思います。
いやちょっと楽しみにしてます。
頑張って作ります。
最近 聞いた人の言葉があって、弱みは弱みにしかならないみたいな。
はいはい
はい。だから弱いところが強みになることはないみたいな話があったんですよ。だからこそ私は自分のそういう興味とか好きなことを生かして頑張りたいなって思ってるのはあります。
いやいいですよね。なんだろう、好きなことって苦に思わないですよね。
ですよね。
私もそういう絵の関係のこととか音楽系のことを調べてるときは全然苦じゃないんですよ。むしろ楽しくてもっと知りたい。でも数学をなんでできないんだろうってなってるときはすごい苦しいんです。
わかります。
本当に苦しい
なんでみたいな、どうしてこれがこうなるの、ね、みたいな。
私あとあれですね、それだ理科、最近腎臓とか
肝臓ですよね。
腎臓と肝臓の単元なんですよ今
やってるんですけど、もう何が何だかわからないみたいな
まず名称っていうか分位の名前が多くて、もうそこでもう苦戦しちゃいますよね。
ですね。
いやそろそろテストが近いんですよね。
そうですね、この録音してる今近いんですよね、は
い、ちょっと頑張りたいと思います。
考えたくもないですけどね。
そうですね、そうですね
考えざるを得ない。今回は猫の日についてと、私たちのね進路と将来の夢について話していきました。
はい、担当は小樽未来創造高校2年田中優奈と、
同じく2年元永さやかでお送りしました。
せーの、
バイバーイ。バイバーイ。
この番組は未来を担う小樽の若者を応援、協和総合管理株式会社の提供でお送りしました。